2016年4月クールドラマ総括その2、はい、ラブストーリー編、うん、まず一番良かったのは、
大野くんの世界一難しい恋、うん、
日テレね、
うん、結構楽しかったですよ、はあはあ、うん、ただ大野くんがね、うん、どうしても怪物くんにしか見えないことがあったりはしたんですけれども、うん、まあでね、社長の癖してあんなに何も知らん社長っておらんじゃないですか。で、そのキャラと、うん、大野くんのキャラがぴったり合うてて、うんうん、まあ、その部分でも良かったんじゃないかな。
ヒロインもね、朝ドラが終わったばっかりの春をなんとか持ってきて、はいはい、で、まあ春の方もね、いかにも春らしいというか、はい、朝ドラの役どころとはちょっと違うクールビューティーっぽいところもあって、はい、新鮮だったしね、うんうん、まあ視聴率の方も前話平均 12.9、うん、最高が最終回で 16.0、
はい、
その前の第9話が 13.0 だったんで、かなりのジャンプアップ、うん、
はい、
うん、で、まあ、同じ嵐の松本潤主演の 99.9 に次いで、どちらも第2位っていうことで、
嵐強いっすね。
強いね、
うん、これもね、でも結婚してなかったですからね、
最後は、
うん、次もありそうな、うん、キーも
あー、ね、まあこれスペシャルで、うんうん、どっか海外でロケなんていうことも考えて、はい、一発かますんじゃないかという気もするしね、はい、うん、で、まあそんな期待以上の数字って気もした世界一難しい恋に反して、福山雅治主演、はい、藤野月九ラブソング、こちらがね、まあなんと言っても平均 8.5、最低が 6.8、はい、いずれもね、月九史上最低を叩いてしまって、最高でも初回の 10.6。
僕的には好きやったんですよ。歌も良かったなと思うし、うんうん、で、女優さんね、
藤原さくら、
はい、うん、
全く新人、演技初めて、
はい、でも演技も良かったですよ、ね、もうあんなん僕藤田さんにしか見えなかったですからね、はい、その部分で言うとね、リアリティもあったと思うんで、うん、良かったとは思うんですけど、
うん、
ね、年齢差がね、明らかにこう違いすぎてて、内容的にも福山雅治がさくらちゃんにね、うん、どう恋していきそうな雰囲気も全く感じられなかったし、その部分でそのラブストーリー的にっていう部分ではしんどかったのかなと思うんですけどね、うん、
だから単純にガリレオ3をやったら、はい、もっと数字は取れたと思うんだけど、
わかりやすいですしね、
ね、うん、ただ本当にね、はい、佐野さくらを演じた藤原さくら、次の作品が楽しみで、
楽しみですね、
うん、そこで進化が問われるというか、はい、ね、まあ、どんな役にせよしっかりとこなすことができたとしたら、はい、当然本人は本職のシンガーソングライターを極めたいっていう思いは強いとは思うんだけど、うん、でも女優として周りが放っておかない、そんな存在になり得るかも、
はい、
うん、で、それから、はい、まあ、ラブストーリーというか婚活ものではね、フジテレビの早子先生、結婚するって本当ですか、
これも楽しかったですけどね、うん、まあ、悪い人も出てこないし松坂慶子さんも出てはったしまあまあ楽しかったんですけど、なんせこう期待できるものがないというか、うんうん、ストーリーの次に対するね、うん、あ、まあまあそんな感じかっていう感じでね、流れていってて、うん、でもうちょっと早子先生も早にハッピーになってくれたらよかったかなと思うぐらいで、
でもね、こうなんか雰囲気的にね、はい、今までにないというか、はい、普通な感じっていうのがね、うん、ここのところ斬新っていうかね、
はい、
で松下奈緒自身も、うん、特にあのナレーションがそうだったんだけど、はい、かなりロートーンというか、はい、そういうところが、うん、まあだからこそこの淡々と進んでいくほっこりしたそういう家庭的なドラマっていうことではね、うん、今の時期にね、うん、見てて心が洗われるんじゃないんだけど、
そうですね、
精神衛生的には良かったと思うんだけど、
僕も良かったと思うんです。ただ普通すぎるというのは、で第1話かなんかで松下奈緒が風呂から出てきて裸で踊っとったよね、
はいはいはい、
あの部分からもうちょっと楽しいドラマなのかなっていう見方をしてしまう部分もあって、
破天荒さが意外となかったっていうのがね、
はい、
うん、まあ特にね、はい、ヤシ、ヤシマノリトが真面目な先生で、
はい、
おちゃらけた部分ほとんどなし、うん、アドリブも全くないに近いような、うん、そういう真面目な演技をしてるっていうところもね、はい、うん、これはまあ珍しいんだけど、
そうですね、ちょっと物足りない部分もあったのかもしれないですね、
ね、 でそんなこんなで視聴率は平均 5.6、はい、最高が初回の 6.8、はい、結局ね熊本地震で1週遅れて始まった割には終わりは一緒、うん、結局1話短縮っていう感じで、
うんうん、厳しかったですね。
でそれともう一つ TBS 私結婚できないんじゃなくてしないんです
ねえ、よかったと思うんです。ただ一つどうしてもね、うん、納得いかないのが、
はいはい、
徳井くん ね、
あね、
これを徳井にする意味があったんだろうかと、
うん、わざわざねお笑いコンビチュートリアルの徳井よしみ、うん、確かにお笑い界では2枚目として通ってるけど、
うん、
ね、
うん、
あの中谷美紀が高校時代から憧れる存在という、
うん、
そのポジションに普通に2枚目の俳優でよかったんじゃないかと。
そうなんですよね。その憧れる存在がちょっとおもろいやつやったら得意でええと思うんですよね、
うんうん、
それが別に普通じゃないですか。バスケットやってて、うん、普通の兄ちゃんに憧れてて、うん、普通に会社入ってっていう役じゃないですか、
うん、
ほんならちょっと違うかったような気はするんですけどね、うん、入り込めないんですね僕らがどうしてもね。
ただその分ね、
はい、
最後ねきっちりね振られたというかね、
はい、
ゴールしてないでしょ。
でもね、なんか振られたというよりか、うん、ちゃんとそっちへ進みなさいみたいな、どうしようしたみたいな、そんな感じやったじゃないですか。
ああ。
また契約じゃないですか、これね。それがちょっとどないやねんと思うんですけどね。どうせやったら、ケチョンケチョンに振られたら、
うん、
ああ、やっぱり得意やったんやっていう感じはするんですけれどもね。
そういう意味では藤木直人扮する徳良誠二の方に行ったわけでもなく、
はい、
本当にあやふやな幕切れで、
はい、
まあタイトルの私結婚できないんじゃなくてしないんです、
うん、
これにこだわりすぎた感じも、
うん、
そんな結末のような、
はい、
ね、で視聴率の方は平均 9.0、
はい、
最高が 10.3 と、うん、まあ微妙なところなんでね、
うん、
続編としてついに結婚っていうのをスペシャルかなんかでぶち上げるっていうことになるかどうか、
うん、
厳しい数字、
うん、しんどいです ね、
ね、うんうん、ということで、
はい、
今度の7月クールでは、
はい、
どんなラブストーリーが展開されるのか楽しみにしたいと思いますね、
はい、はい。